寝ても眠れない日本人へ。この番組は眠りをキーワードに、教育、宗教、医療福祉、市民活動などさまざまなゲストをお招きし、より豊かな人生、地域社会のための情報発信を行う番組です。この番組は、充実した日々は良質な睡眠から、快眠、安眠、介護のためのジェルトロン、株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。ジェルトロンをご存知ですか？水の浮力をコンセプトに、宇宙船内用衝撃緩衝材の研究開発から生まれた単純立体構造ジェルを、2層一体成形の立体格子型グミ状ジェルへと進化させたのがジェルトロンです。どんな人でも安心して使用でき、アルファ波が出るような快適な睡眠環境を簡単に作り出すことができるクッション材、それがジェルトロンです。ジェルトロンのお求めはパシフィックウェーブまで。改めまして、こんばんは。この番組のパーソナリティ、藤本香織です。この番組では毎回、教育、宗教、医療福祉、市民活動などのテーマでゲストをお招きしています。今日のゲストは、関西花の寺金剛院松尾義空さんにお越しいただいています。義空さん、お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、先ほど義空さんと打ち合わせをしておりまして、子どもたちといると、小さな子どもに限らずですけれども、なんとなくこちらが心癒されるというようなお話をしてたんですけれども、義空さんもなんかそんな体験とかってこれまでに終わりですか？
今子供が一人いるんですけども、
はい、
で子供ができる前は、子供っていうと大体小学生のイメージだったんですよ。
あ、
で幼稚園ってなんかあんまり子供っていう、それは幼児だからと思ってたんですけど、
はい、
で子供が幼稚園に行って、
うん、
でその幼稚園の子供たちと接してるとすごく癒されるっていうか、はい、なんか自分の中にいろんなものを抱えてたものがそこでこうスーッと消えていくような感じがあって、
は
い、それはもう本当に忘れがたいというか、
はい、
そんな経験をしましたね。
確かに普段生活をしていて、この自分の子供でない限り幼児さんと多く接するってなかなかないですもんね、
はい、それはすごい貴重な経験でしたね。
保育園の先生とか幼稚園の先生とか見てましても、何かこう若さというか、はい、エネルギーにあふれてらっしゃるのはやっぱりお子さんたちからいただいてらっしゃるのかもしれないですね。
体調が悪いと子供さんといて治っていくっていうんですよね。そんな経験があるって言われてた方がありましたね。
あ、そうですか。いや、皆さんとってもお元気だし、いつまでも若々しくていらっしゃるので、はい、私も今ちょうど幼稚園に行っている子供がいるんですけれども、その子供がいなかったら、例えば、あ、ママカエルがいるって言って、そのカエルが飛んでいくのをずっと見てるんですよね、そんなことを大人だけだったらしないですもんね、
なんか大人の世界ってやっぱ今すごく狭いんですよね。それを広げてくれるっていうか、
あ、
取り戻させてくれるというか、
なんか逆のように思ってましたけど、子供の方がそうなんですね。
そうですね。だからすごくその子供たちって豊かな世界をね、生きてて、そのことを気づかせてくれるじゃないかなと思いますね。
そうですね。子どもたちのこう心に映っているもの、目に映っているものっていうのが、私たちにはもしかしたらちょっと見えなくなっているのかなと思う時があります。
そうですね。
カエルも2匹ほどいたんですけれども、色が微妙に違ったりとか、なんか大きさが違ったりとか、でお花がしおれているとすぐに気づいて水をあげなくちゃって言ってくれたりとか、それってね、なかなか忙しいとできないことですもんね。
やっぱり大人ってその忙しさの中でいろんなことを忘れてしまってるんですよね、
はい、
あれ、いい言葉悪いですけど鈍感になってる部分があって、それをやっぱり子どもたちって取り戻させてくれるっていうか、
はい、
そ
う思います。空の色だったりとか、お月様の形が違うっていうのも、娘が教えてくれたりとか、そういうやっぱり豊かな感性を持ってその幼児期を過ごすっていうことは、やっぱりその後の成長にも影響があるんですかね。
ある意味決定的なんじゃないかなって思うんですよね。 だから本当にこう子どもたちにこう自然に触れて、
はい、
虫とか植物とかそういう経験をいっぱいしてほしいなと思うんですよね。舞鶴ってそういう環境がまだまだあるので、
はい、
それを本当に子どもたちに体験させてあげたいなって。
確かに舞鶴はあの山もあれば海もあって、
はいはい、
私あの大学に行った時に初めてこう都会に出たんですけれども、当たり前のようにあったその自然環境がないっていうのが、はい、これ随分やっぱり違うなっていうのを感じました。
そうですね、
舞
鶴ってどこ走っても山がありますからね。
そうですね。あの虫とかあの土とか、そういうものもすごく少ないですし、空もあのだいぶ上を見上げないと見えなかったりとか、
はい
はい、あと星が少ない、
はい、
東
京へあの大学で上京して、
はい、
駅に降り立った時に、
ま
あ、空を見た時に、まあ、言葉悪いですけど、なんで空が汚いんだろうって衝撃受けましたね。
あ、そうですよね。
うん、
こちらにいるとねそんなに感じないんですけどね、出ると分かりますよね、
はい、だこの自然を本当にこう子どもたちに体験してほしい。でもやっぱり今それとちょっとこう真逆の方向に行ってるっていうか、もう早い時期からいろんなその電子的なもの、電気的なもの、
はい、
スマホとかゲームとか、まあ、そういうものにまあ慣れ親しんで、それもすごい大事なんですけど、だから自然もすごく大事なので、
はい、
それをぜひ子どもたちにもっともっと体験してほしいなと思います。
そうですね。今の幼児教育というところでいくと、保育園だったり幼稚園だったり、きっとそれぞれいろんな取り組みをされているとは思うんですが、はい、こんな体験いいなって何かギクさん思われることってありますか？
昨日はたまたま地元の小学校の3年生の子どもたちが来て、
はい、
まあ、お寺ってやっぱ珍しいものがいっぱいあるので、まあ、3年生ってどんな感じかなと思ったんですけど、
はい、
結構あの、まあ、幼いっていうかいい意味 で、
もう
元気いっぱいだし、
ええ、
それでそのお寺のいろんなものとかその自然に触れてすごく喜んで帰ってくれたので、それはなんかすごく楽しい時間でしたね。
3年生っていうのはそうですね、ちょうどおとなしくなる一歩手前ぐらいかもしれませんね、
はい、3、4年生ぐらいがね私の中では一番子供らしい時期だと思ってるんですけど、
好奇心が、
そうですね、好奇心大事ですよね。そう、実際になんか触れるっていうことが、触れて体験するっていうことが、
はい、
今なんか本当に映像的なものとか情報的なものだけになってるので、
はい、
五感を刺激するっていうことが、でやっぱりその昆虫でもそうですけど、なんか生命っていうものを、
はい、
自分と違う生命っていうものを感じてほしい。まあ、場合によったら殺しちゃったりってこともね、あるかもしれないけど、それも含めてその命っていうものを生で体験してほしいなって思うんですよね。
そうですね。映像だとどうしてもバーチャルの中になってしまいますけど、
はい、
本当にアリがずっと歩いてる様子だったり、
は
い、やっぱりアリってあの羽アリとか何か別の虫を運んでたりするんですよね。
なるほどなるほど。
そういうなんかこう命の連鎖じゃないんですけど、そういう自然のありのままあるがまま、そして残酷さというか、そういうのに触れるのもいいですよね。
本当そうですね。だそういう経験をもっともっとしてほしいなって思うんですよね。だなかなかもう小学校に入っちゃうと、
はい、
カリキュラムっていうものがきちっとできちゃうので、まあ、幼児期にそういう経験を、
はい、
だなかなかその子どもたちを管理するという意味では難しいと思うんですけど、
い
ろいろ危険なことがあったりとか、
はい、
でもやっぱりそういう経験をもっとしてほしいなと思って。
この間この寝ても眠れない日本人への第1週目のゲストさんなんですけど、
はい、
聖母の小さな学校の梅澤先生がいらして、はい、その聖母の学校では体験学習をあのされていて、釣りをされたっておっしゃってたんですよ。この釣りというこの、ま、魚っていう生命もそうですし、釣れない、そして海に触れる、そして待つということ、なんかそうしたことも今ふっと浮かびましたね。
素晴らしいですね。
なかなかね、あの中学高校では体験学習って、
はい、
もっと特別なものになってしまうじゃないですか、ちょっと遠くに行くとか、はいはい、工場見学とか、はい、なんかそういう身近なものって素敵ですよね。
そう、身近な自然に触れるっていうことがやっぱりすごく大事なんじゃないでしょうかね。
そうですね。
で、マイズルはそれができる環境がまだまだあるので、まあ、ある意味いろいろそういうところに出かけていくのって大変だとは思うんですけど、ぜひそういう経験を小さなうちからしてほしいなって思いますね、はい、
そうですね。幼稚園なんかでよくあの芋掘りとか、あの苗を植えたりっていう体験をすると思うんですけど、はいはい、こういうのがなんか、ね、中学生高校生とかされても楽しいかもしれないですね。
いや本当に今そういう経験が少ないので、まあ、学校でもなんかプログラミングを教育するとか、そういう方向行ってて、それももちろん大事なんですけど、それとバランスをとって、やっぱり自然に触れるっていうことが、だからそのバーチャルなものが増えれば増えるほど自然に触れることももっと増やさないといけないんじゃないかなって、やっぱりバランスだと思うんですよね。
そうですね。確かにそこのバランスが崩れてしまうと、いろんな問題が出てきそうですよね、
はい、で人間の体も心もどっちかというとその自然の側なんですよね、ベースはね。だからそれがやっぱり影響を必ず受けるので、はい、その意味でも本当にバーチャルなものが増えたらその自然体験を増やすっていうことはこれから本当に必要だと思いますよね。
そうですね。やっぱり左脳教育というか、あの左の脳ばっかり発達してしまいますけど、はいはい、ギクさんおっしゃる五感っていう意味では、まあ、はい、右脳ですよね。
そうですね。
バランス、
もっとこうその五感って言われましたけど、皮膚感覚とか手に持った感じとか匂いとか、本当にもう総合的な感覚を養ってほしいなって。
そうした意味でもあの幼い頃のいろんな体験っていうのはあの貴重ですよね。
まあ、今後にて自然がたくさんあるので、ぜひあの小さい子どもさんを連れて来ていただけたらいいなと思います、
は
い、
あ本当ですね。あのなんかいろんな季節折々のきっと自然が出会えると思うので、はいはい、あの今日はですね、そんな関西花の寺金剛院から松尾義空さんにお越しいただいてお話を伺いました。今日もあのなかなかあの時間が足りず語り尽くせませんが、またよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。この番組では皆さんからのメッセージ、放送してほしい情報なども募集しています。メッセージはファックスで 0773-77-0124、 もしくはメールで fm@775maizuru.jp まで。寝ても眠れない日本人へ宛てでお願いいたします。この時間のお相手は藤本香織でした。また来週この時間にお会いいたしましょう。充実した日々は良質な睡眠から。この番組は快眠、安眠、介護のためのジェルトロン株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。